私はですね、1971年11月10日にバプテスマを受けました。もうずいぶん昔の話ですね。46年も前のことです。まあ、この度バプテスマ記念のカードをいただきました。バプテスマはいわば2度目の誕生日。イエス様はニコデモに言われました。ヨハネの福音書3章のところ、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。また水、これバプテスマのことです。御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエス様の十字架の救いに預かっていることを何よりも感謝し、記念日に忠実にカードを送る奉仕をしてくださる姉妹に感謝をいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにエレミア書29章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、聖書を開いている方ご一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、エレミア書29章の11節だけ読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はい、聖書を開いている方一緒にお読みいたします。はい、
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
この天地をお作りになり、私たち一人一人を作り生かしておられる神様、その名を主ヤーウェと言います。 YHWH 神聖4文字ですが、と言われるお方は、皆さん一人一人にこの地上の人生において計画、ブループリント、青写真ですを持っておられ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与える計画だと言っておられます。今日は希望についてお話をいたします。希望を広辞苑で引くと、将来に良いことを期待する気持ちとあります。明日は今日よりもっと良い日になる、将来きっと今より良い時が来る、これが希望です。兄弟姉妹、私たち人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。人間は希望がなくては生きていくことはできません。もちろん私たち人間は生身の体ですから、食べるものがなければ生きていけませんが、食べるものがあったとしても、生活がですね豊かであっても希望がなくては生きていけません。もう天国へ帰っていきました私たちの愛する中村拓郎兄弟、久留米で小料理店を営んでおりましたが、2002年平成14年8月24日突然店の中で脳溢血で倒れ、救急車で運ばれて、ね、3ヶ月入院しました。退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになりました。心の中がだんだんとすさんでいき、他人が自分のことを噂しているのではないかと思うようになり、将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスでしたと、そのように証しをしています。将来に希望が持てなくなったとき、人間は死んでいきます。自ら死を選ぶ人もいますし、急激に生きる力、生命力を失っていく人もいます。ユダヤ人でオーストリア人のビクター・フランクルという精神科医がいます。彼は第二次大戦中、ユダヤ人という理由で強制収容所へ入れられます。 その収容所でのありさまを描いた夜と霧という本を表しましたが、過酷しか言えない極限状態の中で人は次々と死んでいきましたが、その中でも生き残った人々がいる。フランクルはそのことを調べました。どういう人が生き残ったのか。それは若い人でも屈強な人でもなかった。過酷な状況の中でもわずかながら希望を持った人、人生は生きるに値するということを知った人、つまり人生に意味を持つことができた人が生き残った、そのように語っています。私たち人間は今生きていることが、また今やっていることは意味のあることだ。このことを知ることは本当に大切です。旧ソ連、今のロシアの刑務所ではこのような刑罰がありました。2つのバケツの片方に水を入れ、片方を空にしておく。囚人に水の入ったバケツを空のバケツに入れる。この動作を延々と繰り返す。すると囚人はやがて泣き出し、あるものは発狂する。人間は意味のないことをやり続けることはできません。自分が生きているということ、またやっていることは意味のあることだと知ることは、生きる大きな力、モチベーションになるのです。エペソ人への手紙2章を開いてください。では踊る兄弟、最初に1節と2節を読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました、はい、
私たちはかつては罪ゆえに創造者であられる神との関わり、交わりがなく、この世に流され、この世を支配する者、悪魔の霊の働くままに歩んでいました。ある女性とのですね、歌、あの詩です。人間って何だろう。ただ朝起きて昼仕事をし、夜寝るだけ。これだけを死ぬまで繰り返す。これが人間だろうか。いや違う。私はもっと重大なことをしなければならない。でも私は重大なことが何であるかわからない。奥山実先生は、本物を求める人は必ず神に来なければならない。そうでなければ自殺するほかはない。芥川龍之介、三島由紀夫、太宰治しかりであると、このように言っておられます。では小鶴兄弟、2章の4節から6節まで読んでください。
しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
しかしながら、愛と憐れみに満ちておられる神様は、罪の中に死に、神を知らなかった私たちのために、ご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世に使わし、イエス様は十字架の上で私たちの罪をすべて負って死んでくださり、墓に葬られよみがえってくださいました。このキリストを救い主と信じ受け入れるだけで、神様はすべての罪を許し、ご自分の子、神の子として受け入れてくださり、キリストと共に新しい命によみがえらせ、神の身元に引き上げてくださいました。すなわち神との交わりを持つ者としてくださいました。はい、踊る兄弟、8節9節読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。
行いでもなく自分の努力でもない、私たちからの何者でもない、ただ一方的な神様の愛と恵みによって信じるだけで救われる。聖書が語る救いとは、罪が許されて神との交わりが回復するということです。はい、実節読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、聖書を開いている人、このエペソ2章の実節だけ一緒に声を出してお読みいたします。はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここにですね、まあ、1万円札がありますですね。このお札がありますね。まあ、日本では最高額の紙幣です。まあ、これ以上のお札ありません。私はかつてアメリカで1万ドル札の紙幣をですね、見たことがあります。110何万ぐらいするんですかね、1枚でですね。アメリカがインフレの時、政府が発行しました。しかし慌てて回収したんですけれども、その幾分からか市場に流れてですね、ある人が今もあの、まあ、やる宝物として保管しているわけですが、その現物を見たことがあります。このお札にはですね、まあ、日本の場合1万円ですが、1万円の価値があります。なぜでしょうですね。それは日本政府という国家の権威が1万円と認めているからです。でね、権威のもとにあるからです、ね、そしてここには、まあ、福沢諭吉の肖像が描かれています。ここに書いてあります。皆さんはイエス・キリストを信じ受け入れた時に、ね、皆さんの中にイエス・キリストの肖像画が描かれました。皆さんは神の形に救われ、皆さんイエス・キリストを受け入れた時、イエス・キリストの肖像画が皆さんの心の中にはですね、描かれているのです。そして皆さんはですね、全くですね、キリストを受け入れた時に新しく作り変えられました。第二コリント5章の17節18節こう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです、と書いてあります。皆さんはキリストを信じたことによって新しく作り変えられました。つまりですね、皆さんには今までと全く異なる人生が与えられ、用意されているということです。ね、今読んだところですね、エペソ2章の実節、私たちは神様の作品です。ですね、商品ではありません。使い捨てのものではありません。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。何のために作られたの？良い行いをするためにとこう書いてあります。ね、神はあなた方が良い行いをに歩むように、その良い行いをもあらかじめちゃんと準備してくださっていますと書いてあります。この一節の中に良い行いということが3度も書いてあります。皆さんは良い行いをするためにキリストイエスにあって新しく作り変えられたのです。皆さんのうちにはですね、イエスキリストの肖像がデザインされています。クリスチャンとは小さなキリスト、 キリストに似たものという意味です。皆さんは神様のイメージ、神の似姿に作り変えられました。この紙一枚でもですね、一枚の価値があるとするなら、神の子イエス・キリスト様がデザインされている皆さんにはどれほど計り知れない価値があるでしょうか。クリスチャンの悲劇は自分の価値を知らないことなのです。で、これがクリスチャンの悲劇です。この一万円札でいろいろなものを買うことができ、わずかであっても人を助けることもできます。しかしそれならば、計り知れない価値を持っている兄弟姉妹皆さんはですね、その人生を何に使いますか。どのように使いますか。神様は皆さんが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えておられるとあります。これを御心と言います。もう一度言います。神様は皆さんが良い行いに歩むように、もうその行いも前もって準備しておられます。で、神様が準備しておられるこの準備を御心というのです。どうぞ神様の御心に歩んでください。つまり自分勝手な歩みをしないということです。わざわざあなたはそのために作られたのですから、前の神を知らない時のように自分のわがままや欲望に歩まないで、神様が作ってくださった、作り変えてくださった、あなたのために新しい人生を備えてくださった、その新しい人生に歩んでください。これが聖書が語っていることなのです。どうぞ神様の御心に歩んでください。それこそが皆さん一人一人を最も価値あるものとするからです。創造者は皆さんがいかに歩むかをですね、ちゃんと計画しておられ、それが最も価値あるものとして作り変えてくださったのです。初めの言葉に戻ります。私たち人間は希望がなければ生きていくことができません。希望とは将来良いことが起こるという期待です。人間は自分の人生には価値がある、生きていることに何か意味があると知らなければ生きていくことはできないのです。ですからですね、誰も私を必要としていないというセルフイメージを持つことほど悲しいことはありません。夜回り先生で有名な水谷修さん、夜中にたむろしている若者たちがいる、シンナーやリストカット、売春をしている子もいる、行動は様々だが共通していることが一つだけある、それはセルフイメージが非常に低いということ。私は愛されていない、誰からも必要とされていないと思っている。人間はセルフイメージが低いと生きる意味を失うのです。では一箇所聖書を開きます。イザヤ書43章を開いてください。最初の2行、4節の最初の2行です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではお続きを、イザヤ書43章4章のですね、最初の2行だけ読んでください。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、
はい、では聖書を開いている人お読みいたします。はい、
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
これは神様の御言葉です。兄弟姉妹、神様の目から見れば皆さん一人一人はまるで宝物のようですね。非常に高価で尊い。まあ私の宝物は、まあ、4人の子供とその家族、そして兄弟姉妹皆さんですね。神様は私たちにご自身の独り子をお与えくださるほど私たちを愛してくださいました。皆さんの人生に価値を与えるもの、それがイエス・キリストの救いであり、神の御心に生きるということです。この一万円札で いろいろなことができますように。皆さんの人生における神様の御心は様々です。一人一人異なっていますが、共通することが一つあります。それはイエス様が受けるより与える方が幸いである。使徒の働き20章35節に言われたように、与える人生、貢献する人生、私は誰かの役に立っている、必要とされている、つまり愛の人生を送ることです。まあ司会者の方がお明かしされ言われましたけども、私とよしこ先生は先日大牟田の病院に入院している住美代子姉妹を訪ねました。私たちが着いた時、病棟の中にある食堂のテーブルに座って待っていました。まあ、しばらく交わった後、一人の女性が入ってきました。同じ病棟で美代子姉妹と知り合いになった人、一緒に話しませんかと同じテーブルで交わりました。聞くところによると、友人にバプテストの、バスペスト教会のクリスチャンがおられ、その友人は彼女のために祈っておられ、教会にも行ったことがあるとのこと。私たちが交わった時、もう彼女の心は耕されており、私たちが語る神の言葉を熱心に聞いておられました。私は言いました。私たちクリスチャンは偶然とかたまたまという言葉は使いません。すべては背後に神様の導きがあると信じています。今日あなたと会うことができたのは、神様が導いて会わせてくださったからです。どうぞイエス様を求めてください。最後にトラクトを渡しですね、祈って別れましたが、美代子姉妹の入院には意味がありました。ですね、一人の神を求める女性がそこにいたのです。はい、では一箇所聖書を開きます。ペテロ第1の手紙の3章を開いてください。15節です。じゃあ大鶴兄弟読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
ここにこう書いてあります。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。次にこう書いてあります。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。あなたの希望をいつでも語れるようにしておきなさい、とこう書いてあります。私たちの希望はこの地上のことだけではありません。もちろんこの地上で生きている間も希望がありですねありますが、究極の希望はこの人生が終わった時、神とキリストがおられる永遠の御国天国へ行くことができる、愛と平和と光に満ちた永遠の命の世界がある。そこですでに天国に帰っている家族や兄弟姉妹との再会があり、もう別れることなく永遠にですね住まうことができる、永遠の希望を私たちは持っています。この希望について説明を求める人には、誰にでもいつでもですね、それを説明できる用意をしていなさい、と聖書は語ります。だからどうぞ皆さんも用意しておいてください。自分が語ることができなければ、トラクトを渡すことも良いでしょうですね、私の CD をですね聞かせることも良いでしょう。どうぞ用意をしておいてください、と聖書はそのように語ります。兄弟姉妹、皆さん一人一人にですね、良い行いとありましたが、なすべきことを神様はもう備えておられます。それを御心と言います。どうぞ御心に生きてください。 それは他の人と異なるあなただけに与えられた神様からの使命であり、それはもっと最も将来と希望とですね、喜びに満ちた人生です。ではどうしたらその御心を私たちは知ることができるのでしょうか。でそれを知る方法がクリスチャンコーチングなのです。まあ、ここで少しコーチングのですね、手法について説明をいたします。エペソ2章の10節の後半にはこう書いてありました。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですね、つまり神様はですね、すでに皆さんのうちに良い行いを、ね、もう与えておられる、備えておられるということです。問題は皆さんがそれに気づいていないということが問題です。神様はもうすでに与えておられるのに、計画を持っておられるのにですね、私たちが気づいていないということが問題です。ですね。はい、では一箇所聖書を開きます。ピリピ人への手紙ですね、2章を開いてください。13節です。では大鶴兄弟読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
はい、神様はご自身の御心のままに、ここにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、口語訳では願いを起こさせって書いてある。で、神様が兄弟姉妹で働かれる一つの方法は思いなんです。願いです。皆さんに願いを与えられるということです。ですね。ですからクリスチャンコーチングでは皆さんに質問します。あなたはどうなりたいのですか？どうしたいのですか？これがクリスチャンコーチングの第一の質問です。で、それで2番目にこう尋ねます。それはあなただけではなく、みんなの益になることですか？神様の御心はあなただけが益になることではありません。必ず全体の益のために神様は働かれます。自分だけ得することは神様の御心ではありません。3番目、それは聖書が語っていることと一致しますか？神様は神の御言葉に反することはおっしゃいませんですね。4番目、あなたの心に平安がありますか？神様の御心は必ず兄弟姉妹、あなたの心に平安が来ます。ですね。5番目、それは神様の御心だとあなたは思いますか？そして次に、それいつそれを始めますか？スタートしますか？で、これがクリスチャンコーチングの手法です。質問することによって、その人に気づきを与えるということです。そして3番目、気づいたことを行動に移し、それを継続いたします。同じピリピ人への手紙、1章の6節を読んでください、大鶴兄弟。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
ここにキリストイエスの日と書いてあります。これはどんな日かといえば、皆さんが敬虚される日という意味です。天に上げられる日です。ですね。その皆さんが敬虚され天に上げられるですね。もしくはこの地上の人生が終わる日までに、神様は良い働きを始め、それを完成させてくださいますということ。皆さんがこの地上にまだ生きているのはですね、神様の御心をまだ完成していないということですね。はい、途中だということ。兄弟姉妹、私たち人間が生きていくためにどうしても必要なもの、それは希望です。明日は将来はもっと良くなる。人間は希望がなければ生きていくことはできません。 あなたがやっていることに意味が必要なのです。ですね。これ今やっていることは必ず将来私のまた全体の益になる意味が必要なのです。人間は意味のないことをやり続けることはできないのです。神様は皆さん一人一人に良い行いをもうすでに備えておられます。これを御心と言います。どうぞこの御心に生きる兄弟姉妹になりますように、イエス・キリストのお名前によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。兄弟姉妹、どんな試練の中でも、過酷な状況の中でも、私たちが生きていき、生き続けるために必要なのは希望です。人は希望があれば、周りの環境が苦しくても辛くても生きていくことはできるのです。希望とは、将来必ず良いことにつながるという期待です。思いです。ですね。明日は今日よりも将来もっと良いことにつながるはずだ。希望がなければですね、人は生きていくことはできません。神様は兄弟姉妹に将来と希望を与えると約束しておられます。そしてすでにそのご計画 もうあなたの中にはもう与えておると決めていると言っておられます。これを御心と言います。どうぞ御心に歩んでください。それがあなたが一番幸せな方法であり、あなたを生かす方法だからです。わがままを捨てることです。自己中心に歩まないことですですね。御心を求め従う兄弟になりますように、兄弟姉妹になりますようにですね。イエスの御名によって祝福をいたします。では1分間今日の